イエス様の弟子のペトロさんとヨハネさんはエルサレムの神殿で人々にイエス様の十字架と復活を説教していました。すると神殿の警備を担当する人が祭司やサドカイ派の人々と共にやってきてペトロさんとヨハネさんを捕らえて牢に入れてしまいました。人々がイエス様の復活を信じれば死人の復活はないと主張している自分たちの勢力が失われてしまうとサドカイ派の人々は考えたのでしょう。実際ペトロさんやヨハネさんの説教を聞いてたくさんの人々がイエス様を信じていました。それでこれ以上信じる人々が増えないようにペトロさんとヨハネさんを捕らえて牢屋に入れたのでしょう。次の日ペトロさんとヨハネさんを尋問するための会が開かれました。この会議はただ個人的な集まりではなく最高法院と呼ばれる現代の日本で言えば国会と最高裁判所を兼ねたような会議でした。その会議にはイエス様に反対する人々がたくさん出席していました。それらの人々がペトロさんとヨハネさんを取り巻いて座り議場の真ん中に立たせてお前たちは何の権威によって誰の名によってああいうことをしたのかと厳しく尋問をしました。ああいうことというのは生まれつき足の不自由な人を癒した奇跡のことです。素晴らしい奇跡を行ったのに褒められるどころかペトロさんとヨハネさんは厳しく責められていました。その場の雰囲気はペトロさんとヨハネさんにとってはとても危険なものでした。イエス様のようにペトロさんやヨハネさんも死刑の判決を受けるかもしれなかったのです。それではペトロさんとヨハネさんはどのように答えたでしょうか。イエス様に反対する人々の力に屈服して曖昧な答えをし自分の身を守ろうとしたでしょうか。そうではありませんでした。ペトロさんは聖霊様に満たされて力強く大胆にイエス様の権威を証言したのでした。ペトロさんは前にイエス様が大祭司の館で取らしやべられている時に三度までもイエス様を知らないと言ったことがありました。そのように弱かったペトロさんがユダヤ人の権力者の前で恐れなく堂々とした証言をすることができたのは聖霊様によってまた天におられるイエス様によって力を与えられたからでした。ペトロさんは言いました。この人が良くなって皆さんの前に立っているのはあなた方が十字架につけて殺し神が死者の中から復活させられたあのナザレの人イエス・キリストの名によるものです。そしてペトロさんはイエス様の十字架と復活をこの方こそあなた方家を建てる者に捨てられたが罪の親石となった石ですと旧約聖書の言葉によって 説明をしました。そして最後にペトロさんは、イエス様こそ唯一の救いであるということを力強く証言しました。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。イエス様の愛と恵みに満たされていたペトロさんはイエス様のことを明かしせずにはおれなかったのです。救いはイエス様にしかないという告白は、自分の罪と戦い迫害を受ける中でなされました。私たちも迫害を受けた時に、救いはイエス様にしかないという確信を持って行動できるように祈りましょう。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、ペトロさんとヨハネさんがエルサレムの最高法院で取り調べを受け、そして責められた時に、ペトロさんは妥協することなく、救いはイエス様から来て、そしてイエス様にしかないということを証しをしました。それは聖霊様の力に満たされて、ペトロさんがそのように言わずに折れなかったからでした。神様、どうか私たちもイエス様の恵みと、また聖霊様の力に満たされて、イエス様こそ誠の救いであり、救いはイエス様にしかないということを大胆に明かしすることができますように力をお与えください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。